2、令和4年8月1日、枚方市は市制施行75周年。昭和22年8月1日、府内12番目の市として誕生した枚方市は、今年で市制施行75周年を迎えました。人口約4万人だった町は、大阪のベッドタウンとして発展し、現在は約40万人を誇る大都市に。懐かしの写真とともに、枚方の変遷を振り返りましょう。問い合わせ、広報プロモーション課、電話 841-1258、ファクス 846-5341。2-1、枚方市75年の歩み。あの頃の枚方と最近の枚方の写真が2枚並んでいます。1947年、昭和22年、府内12番目に市制施行。当時の人口は4万人。1955年、昭和30年、津田町を編入合併。昭和32年、写真。文化財課、市史資料室提供。令和4年、国道1号線寝屋川との市境。写真。両側には平野が広がっていましたが、今では店舗や住宅がたくさん並んでいます。1962年、昭和37年、小売団地は郊外型大規模住宅の先駆けで、当時東洋一のマンモス団地と言われていました。ケネディ大統領の弟で、当時の司法長官ロバート・ケネディ夫妻も視察に訪れたほど、ロバート・ケネディ夫妻の写真があります。文化財課市史資料室提供。1970年、昭和45年、人口が20万人を超える。1972年、昭和47年、くずはモール街がオープン。広場には、機関車デゴイチが2004年のリニューアルまで飾られていました。くずはモールといえば、この風景という人も多いのでは。デゴイチが飾られているくずはモール街の写真があります。文化財課市史資料室提供。1982年、昭和57年、比較平和都市宣言。昭和58年、岡本町の写真があります。文化財課市史資料室提供。令和4年、枚方市駅前、北側。写真。今も昔も賑わいのある場所です。1989年、平成元年、枚方市平和の日制定。平成4年、写真。文化財課、市史資料室提供。慶光学園ラグビー部の全国大会初優勝パレード。平成30年、枚方市駅前南側、写真。国内大会3冠を3度達成したバレーボールチーム、パナソニックパンサーズの優勝パレード。1995年、平成7年、人口が40万人を超える。2014年、平成26年、全国43市目の中核市に、2018年、平成30年、大阪北部地震で震度6弱を観測、台風21号が直撃、2019年、令和元年、テーマソング、この街が好き、完成、2022年、令和4年、市制75周年を迎える。2-2、市制75周年記念対談。バイオリニスト、後藤みどり。枚方市長、 伏見隆、後藤みどり、11歳で渡米し、ニューヨークフィルとの共演でデビュー。研ぎ澄まされた技術と繊細かつ優美な演奏スタイルが多くの人の心をつかむ。音楽を通して文化・芸術の振興と子どもの健全育成などを目指し、世界各地で本物の音楽を届ける活動にも注力している。6月18日、市制施行75周年記念事業として、市出身の世界的バイオリニスト、後藤みどりさんと村の高等支援学校、茨城支援学校の生徒との演奏会が、総合文化芸術センターで開かれました。市は昨年11月に後藤さんが代表を務める認定 NPO 法人ミュージックシェアリングと連携協定を結んでおり、その事業の一つとして今回のイベントが実現。後藤さんの音楽活動への思いや枚方の思い出を伏見市長と語り合いました。問い合わせ、文化障害学習課、電話 841-1409、ファクス 841-1278。子供たちに本物の音楽を届けたい。彼らの未来を豊かにすると信じて。音楽がそばにあるのは当たり前ではないから。市長、音楽の輪を広げ、子供たちに本物の音楽に触れる機会を作っていただき、ありがとうございます。活動への思いを聞かせてください。後藤さん、以下後藤。まずは、市制施行75周年おめでとうございます。幼少期を過ごした枚方に、こうして帰ってこられたことを嬉しく思います。私は小さい頃から、バイオリンと音楽が常に近くにある生活でしたが、渡米した80年代のアメリカは音楽教育を減らす方針で、音楽が身近にあることは決して当たり前ではなく、幸せなことなのだと気づきました。演奏の場や音楽からと交流する経験から多くのことを学んだ私は、音楽を町や学校に戻す、教育に織り込むことを目標に、1992年にニューヨークで緑教育財団を立ち上げ、東京支部も設立しました。それが現在のミュージックシェアリングです。設立から今年で30年が経ちます。市長、6月8日に開催された枚方子ども発達支援センターでの演奏会では、子どもたちが後藤さんの演奏に合わせて指揮者のように体を動かしたり、自由に踊ったりしていました。一人一人感じ方や表現の仕方が違っていていいなと思いました。後藤、音楽を聴いて自然な形で反応してくれるのは嬉しいことですね。聞こえてきた音を自然に表現することこそ、本当の意味での音楽です。あらゆる可能性を秘めた、見えない、想像できないパワーを持っている大切なもの。ミュージックシェアリングとの活動を通して、音楽を聴いたり、感じたことを発表したりする経験は、今すぐ、あるいは10年後や15年後に、彼らの生活をとても豊かに感じさせてくれるのではないかと思っています。演奏とは、自分の中で感じていることや、自分の手で音楽を作り上げること、自分の中のものが外に出ていく経験、それが一生の友になるかなと。枚方氏が音楽を大切に思い、今回のような企画を実現していただけるのは大変ありがたいことです。市長、後藤さんの演奏や活動に触れることで、市民の夢や誇りを育みたいです。また、75周年を迎え、これからの枚方を担う子どもたちの無限の可能性を広げるきっかけになることも願っています。 誰でも上がれるステージを、その夢が枚方で叶った。市長、以前村の高等支援学校で、生徒とミュージックシェアリングの皆さんが演奏会に向けて練習に取り組まれているところにお邪魔しました。どの子もすごく楽しそうでしたね。少し緊張していた様子もありましたが、良い経験になったのでは。うまくいかないことも大切な経験で、そうやって成長していくのでしょうね。やっぱり子供たちが輝いている姿や、若者が成長していく姿を見るのは嬉しいです。後藤、これまでコンサートホールで支援学校の生徒たちと演奏会をしたいと思っても、舞台裏まで車椅子に配慮されたところは少なくて、実現は簡単ではありませんでした。だから今回、村の高等支援学校や茨城支援学校の皆さんと一緒にステージに上がれることは、私にとって客席で聞いてもらうよりもすごく嬉しいこと。子供たちが本番に向けて準備をしている姿は、見ていて本当に幸せです。今までできなかったことが、故郷を枚方で叶いました。市長、枚方市は誰でもやりたいことにチャレンジできて、自分らしく輝ける、そんな町にしたいですね。久しぶりの地元、枚方市駅周辺をめぐって。後藤、リハーサルの合間に、枚方市駅周辺を何度も歩き回って、素敵な町だなぁと感じましたね。大きなデパートだけでなく、昔ながらのお米屋さんやお味噌屋さんなどもあるのが、とても魅力的です。市長、駅の近くに歴史あるものから新しいものまで揃っていますよね。この場所で営まれてきた生活や文化などの歴史は、いろんな物語があってすごく面白い。ですが、市民にとっては当たり前になってしまっていて、文化や芸術を通して知って楽しんでもらう機会をいつか作りたいなと考えています。ところで後藤さんは11歳まで枚方で過ごしていたそうですが、バイオリンの練習場所も枚方でしたか？後藤、主に葛葉の自宅で練習していました。近所の風景やバスに乗って駅まで出たことを思い出しますね。駅前にあったスーパーに行ったこともよく覚えています。その葛葉駅も大きく変わりましたよね。市長、葛葉モールがリニューアルして景色はだいぶ変わりましたね。いよいよ来年1月18日にはこの総合文化芸術センターで後藤さんのリサイタルが開催されます。チケットは10月8日から販売開始です。私も大変心待ちにしています。生まれ故郷の枚方で演奏する思いをぜひ聞かせてください。後藤、小さい頃、コンサートは電車に乗って遠くまで行かなければいけないものでした。それが枚方に総合文化芸術センターという素晴らしいホールができて、さらに支援学校の皆さんと一緒に演奏したホールで、次は自分が演奏するなんてとても感慨深いですね。市長、市民の皆さんにとって枚方出身の後藤さんは、音楽以外のつながりも感じられる存在だと思います。素晴らしい演奏を楽しみにしています。後藤、ありがとうございます。来日するピアニストに枚方のお気に入りの場所を案内するのも楽しみです。写真があります。写真1、6月8日、枚方子ども発達支援センターでの演奏。写真2、6月18日の演奏会での一幕。一体感が伝わる。写真終わり。